中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院小児科三浦優子先生とお話をしていこうと思います。三浦先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は1ヶ月検診でお母さんから多い質問をいろいろとお答えいただけるということで、いろんな、やっぱりね、子育てしていると赤ちゃんの体の変化というのは気になってくると思います。はい、その中で、分かることを先生に教えていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、1ヶ月検診でお母さんから多い質問、これも私もね、聞いたことがありますが、赤ちゃんのお顔にブツブツと、何か出来物ができ始めたのですが大丈夫ですかという質問多いと思うんですが、先生いかがでしょうか？
はい、1ヶ月検診で一番多い悩みがお顔のブツブツです。
はい、
生後2ヶ月頃までお腹の中でお母さんから受け継いだホルモンの影響が続きます。
はい、
湿疹は顔を中心にニキビのような赤いポツポツや黄色い海を持ったものができます。
うん、
思春期のニキビのようなものですので、生後3ヶ月後には治っていきます。
はい、
だから特に大きな心配はいりません。石鹸をしっかり泡立てて優しく洗ってあげましょう。石鹸で洗った後は石鹸が残らないように拭き取るか洗い流してください。ジュクジュクしていたり薄黄色い汁が出ていたりする場合は薬を塗ってあげた方がいい場合もありますので受診してください。
はい、
一番の治療は清潔にすることです。薬はその次です。
うん、
この段階からアレルギーやアトピー性皮膚炎を心配する必要はありません。乳児湿疹が3ヶ月以上続く、もしくは悪化する場合はアトピー性皮膚炎の可能性もあります。
うん、
その場合は受診してください。
はい、あまりにもね、ちょっとあれ調子が悪そうだな、長引くなという場合はやはり受診がおすすめということですね。
そうですね、
わかりました。さあ続いて、1ヶ月検診でお母さんから多い質問、母乳が足りているのかどうかわからないという質問も多いようですね。
はい、入院中は哺乳前後で体重を測っていたのに、うん、お家に帰られると体重計もなくて皆さん不安になりますよね。
そうですね。
かといって体重計をわざわざ買ったりレンタルしてまで哺乳量にとらわれる必要はありません。
はい、
おしっこが1日10回ぐらい出ていれば、うん、水分は足りていると思われます。
はい、
入院中に母乳だけで大丈夫ですよと言われたお母さんは自信を持って1日10回でも20回でも赤ちゃんが泣いたら母乳を与えましょう。
はい、
入院中に母乳の出が悪かったり乳首の形で赤ちゃんが飲みにくかったりした場合でも、まずは母乳を頻回に与えてください。
はい、
入院中にしばらくはミルクを足した方が良いですよとアドバイスされたお母さんは、毎回母乳を与えた後にミルクを足すようにしましょう。
うん、
1回の授乳に30分以上かかったり、続けて1時間以上寝てくれなかったりする場合は、母乳がちょっと足りてないかもしれません。
うん、
そういう時は肩の力を抜いてミルクを足してあげるのも良いかもしれません。
はい、
またお母さんの体調や薬の関係、仕事の関係などで赤ちゃんに母乳を与えられないお母さんは、自信を持ってミルクで育てましょう。
うん、
母乳が一番とよく言いますが、ミルクが毒なわけではありません。
はい、
粉ミルクの消費量がとても多かった1970年代に赤ちゃんだった大人たちも現在40代ですがちゃんと育っています。
うん、
一番良くないのは赤ちゃんが栄養不足になることや母乳育児が大変すぎてお母さんが追い詰められてしまうことです。
うん、
どうしたら良いのかわからなくなってしまった時や お母さんが辛くなってしまった時は迷わず小児科や産婦人科に相談しましょう。
うん、ね、やっぱりお母さん自身もリラックスして赤ちゃんと接していただくのが一番ですよね。
そうですね。
あの、母乳あげてる時の質問で、またこれも多いと思うんですが、母乳ミルクを吐くんだなという質問も多くないですか？
はい、これも多い質問です。うん、赤ちゃんは食道と胃のつなぎ目がまだ緩くて、一旦胃に入ったものが逆流しやすくなっています。
はい、
また飲む時に空気を飲みやすい赤ちゃんや、ゲップが下手な赤ちゃんはお腹が空気でパンパンになって余計吐きやすくなってしまいます。
はい、
かといってゲップが出るまで1時間以上も抱っこしているのも大変ですね。
うん、
毎回哺乳後に吐いても本人がケロッとしていれば問題ないことが多いです。
はい、
吐いてしまう分栄養が足りているかが気になりますね。
はい、
その場合はお家の体重計で体重を測ってみてください。
うん、
お母さんが抱っこして計算すれば十分です。
はい、
増えていれば病気の可能性は少ないです。
うん、
噴水のようにビューッと吐いたり、お腹がパンパンだったり、緑色が混じったものを吐いたりする場合は病気の可能性がありますので受診しましょう。
はい、そっか、お母さんと一緒に体重計に乗って、あとお母さん一人で乗ると引いたら赤ちゃんの体重ということですもんね。
そうですね、引き算で大体の体重で構いませんので、うん、はい、測ってください。
はい、一度ねそれも試していただけたらと思います。
はい、
さあ、ミルクは上手に飲めても、またこちらが気になるんです。便が出ないとか、便の回数が多いなとか、お尻が赤くなってるという質問も多くないですか？
そうですね、うんちが出にくい赤ちゃん、うんちが出すぎる赤ちゃん、どちらもお母さんにとっては深刻な問題ですね。
はい、
そもそも赤ちゃんのうんちは大人なら下痢というぐらい柔らかいのが正常です。
はい、
色も黄色から緑色まで様々です。
うん、
3日に1回の排便でも赤ちゃんの飲みが良くて機嫌もよく過ごしていれば別に問題はありません。お腹がパンパンになったり飲みが悪くなったりするような便秘ならば受診してください。
はい、
その前にお家でできる処置としては綿棒灌腸というのがあります。
はい、
綿棒にワセリンやオリーブオイルなど滑りを良くするものをつけて、肛門に綿棒の頭の部分を入れて肛門を広げるようにゆっくり回してみてください。
はい、
刺激した後はおむつを締めてお腹をのの字にマッサージしてみましょう。
うん、
逆に便の回数が多い場合、特に母乳栄養の赤ちゃんはちびちびと1日10から20回も便が出ることが珍しくありません。
はい、
便は刺激が強くて赤ちゃんの皮膚は弱いですので、すぐお尻が真っ赤っかになってしまいます。便が出たらなるべく早くおむつを交換してあげるのが一番です。
はい、
赤みが強い時はお尻拭きを使わずにお湯で洗って、洗った後水分を拭く時も軽く押さえ拭きをしてください。赤みが強くなってきた時や皮膚がむけてしまっているような時は受診してください。
まあね、1ヶ月検診ですけれども、赤ちゃんが生まれる季節によってもお尻の状態というのはだいぶ変わりますもんね。
そうですね。
皆さんもぜひお尻のチェックもしてあげてくださいね。
はい、
さあ、赤ちゃんの1ヶ月検診でお母さんから多い質問、次にお尋ねしたいのが、ブヒブヒとかフガフガ言ってる赤ちゃん、これ大丈夫ですかという質問はいかがでしょうか？
これもとても多い質問で、うん、赤ちゃんは鼻の奥の通り道が狭いためこのような音が出やすいです。
はい、
ブヒブヒ言いながらも母乳やミルクがちゃんと飲めていれば心配ありません。うん、成長とともに警戒しますので、息がしんどそうとか飲めないとかがなければ様子を見てもらって結構です。
はい、今度はですね、呼吸がゼーゼーとかヒューヒューとかゴロゴロ言っている、こちらは心配ないですか？
はい、おっぱいやミルクを飲んだ後は分泌物が出てこのような音が出やすくなっています。
はい、
また横になって寝ていると飲み込みきれなかった母乳やミルクが喉でゴロゴロします。
うん、
顔色が悪くなくて哺乳も良好であれば大きな心配はいりません。
はい、
ゴロゴロが強い時は少しの間縦の抱っこをしたり、上半身を高くするような寝かせ方をしてみたりしてください。
はい、
喘息ではなどと心配する必要もありません。うん、顔色が悪くなる時や飲みが悪くなるようなゼーゼーヒューヒューゴロゴロの時は病気も考えられますので受診してください。
なんとなくね、ヒューヒューとかゴロゴロ言うとどこか体調が悪いんじゃないかなと思いますが、まず母乳をちゃんと飲めてるかも点検しながら観察してあげるといいみたいですね。はい、はい、 では続いての質問をお尋ねしたいと思います。黄疸が出てる赤ちゃんいらっしゃいますよね、
はい、
大丈夫ですか、
はい、赤ちゃんは生理的黄疸といって生まれて5日目ぐらいをピークにどんどん黄色くなっていきます、
はい、
この黄疸は赤ちゃんによって強弱があって個人差がとても強いものです、
うん、
黄疸が強い赤ちゃんは入院中に抗線療法などの治療を受けています。退院後は徐々に黄疸は薄くなっていきますが母乳栄養の赤ちゃんは黄疸が残りやすく1ヶ月検診でもまだまだ黄色みが強かったりします、
はい、
これは母乳性の黄疸といって大きな心配はいりません。ただ母乳性の黄疸でも程度が強い場合は抗線療法という治療を行います、
はい、
また色の白い色の薄い白っぽいうんちが出るようになってきた場合は胆道閉鎖症などの病気が考えられますので早めに受診してください、
うん、黄疸が出ていて薄い色の白っぽいうんちが出た時は要注意。
そうですね、
はい、はい、ということですね。うんちの色もやはり常に、はい、チェックしていく必要性はあるみたいですね、
はい、
さあ続いてなんですが顔を赤くしてうーんと気張ってるんですが大丈夫ですかという質問はいかがでしょうか、
はいはい、顔を赤くして気張っていたりすることもよくあるんですけれども、うん、これが必ずしもうんちを気張っている場合だけではないと思います、
はい、
うんちがしっかり出ていてお腹も張っていなければ便秘ではないと思います、
うん、
気になる場合は綿棒浣腸やお腹のマッサージをしてみてください、
はい、
原因が考えられない場合は様子を見てもらって結構です、
うん、
しばらくしたら落ち着くと思います。その場合は心配いりません、
うん、なるほど、
はい、
うんちをしている時以外にもうんて気張っている時はあるということですね。はい、わかりました。さあ代わっての質問です。寄り目になっていることがあるんだけど赤ちゃん大丈夫ですかという質問ですが、
は
い、
この時期の赤ちゃんはまだ一つの物体を二つの目で見る時期ではありません、
うん、
一見寄り目になっていても大丈夫です、
はい、
目が逆に離れてしまっていても大丈夫です、
うんうんうん、
生後 2,3 ヶ月になったら治るのがほとんどですので様子を見てください。
先生まだ赤ちゃん1ヶ月ではちゃんと見えてないんですね。
そうですね。
では目はいつから見えるの、はい、1ヶ月ではまだ目は見えてないんですか。
はい、1ヶ月検診までの赤ちゃんはまだぼんやりとしか見えていません。
はい、
数値にすると 0.1 もありません。
うん、
生後2から3ヶ月になるとようやく形が分かるようになって通視といって動くものを視線で追うことができるようになります、
はい、
その頃になったら顔を近くに寄せれば笑いかけてくれたりします、うん、楽しみですね。
本当ですね、はい、じゃあその間までは寄り目になってたりぼーっとしてても気にすることはない。
そうですね、
ということですね、はい、赤ちゃんのね、体をよく見ていると手足が痙攣してるみたいな動きをしていると言って心配しているお母さんが、まあ、方もいらっしゃると思うんですが、これはどうでしょうか。
はい、赤ちゃんは刺激に対してとても敏感ですので、うん、ちょっとしたことで手足をビクッとさせたりわなわなさせたりします、
はい、
これは摩耗反射といって生後 3,4 ヶ月頃に治ります、
はい、
また眠りの浅い時や眠りかけに手足をピクピクとさせる、うん、睡眠で身を狂わすという動きも見られることがあります、
はい、
いずれも病気ではありません、
うん、
ただ顔色が悪くなったり目が片方に寄ったり大きくガクンガクンする動きが続いたりする場合は痙攣の可能性もありますので受診してください。
はい、ね、赤ちゃんの風習というか形として、ビクビク動いたり痙攣することはあるけれども本当の痙攣病的な痙攣としてはやっぱりちょっと動きが違うという感じですね。そうですね、
繰り返したり長く続いたり、うんうん、顔色が悪くなったりすることが多いですので、
はい
はい
はい、それを様子をよく見てあげる必要性があるということですね、はい、分かりました。さあ1ヶ月検診でお母さんから多い質問、これも多いんじゃないですかね。熱が出ちゃったどうしましょうという質問です、はい、
赤ちゃんがいるお家では温度調節が気になりますね、
はい、
そうは言ってもお部屋の温度計や湿度計赤ちゃんの体温計とずっとにらめっこするのも大変です。一般的に新生児の体温は 36.5 度から 37.5 度とされていますが、
はい、
何分赤ちゃんは体温調節が未熟なので、うん、たくさん着せすぎたりお部屋が暑すぎたりすると平気で38度くらいまで上がったりします。
はい、
1回の測定で38度だったからといって慌てずに その時は何かお熱が高くなるようなきっかけはなかったか考えてみましょう。
はい、
赤ちゃんがケロッとしていればそこまで急ぎませんので、服を1枚脱がせたり、お部屋の温度を少し下げたりして30分から1時間後にもう一度測ってみてください。
うん、
それで下がっていれば大丈夫ですし、それでもまだ38度以上あるようでしたら受診してください。
うん、ね、熱の温度を見てちょっとあびっくりというのではなく、そこから少し調整をしてあげて様子を見るようにするといい、ね、ということですね。
はい、
はい、わかりました。はい、さあ今日は最後の質問、赤ちゃん1ヶ月健診でお母さんから多い質問なんですが、
はい、
あざがあるんだけどこの子大丈夫かなという質問もあると思います。いかがでしょうか。はい、
赤ちゃんのあざで一番多いあざは皆様ご存知の毛孔斑です。
はい、
お尻や腰にある青あざです。うん、生後2歳くらいまでは色が強くなる時期があって、10歳頃を境にだいたい消えますが、大人になっても残る方も稀にいます。
はい、
腕や足にできることもあって、これは異種性毛孔斑と呼ばれています。
うん、
これはお尻周囲の毛孔斑と違って消えにくいのが特徴です。
はい、
毛孔斑は場所が人目に触れにくいことから、ほとんどの人は治療をせずに自然に消えるのを待ちます。
はい、
次に赤あざですが、新生児によく見られるのがサーモンパッチとウンナボ斑です。
うん、
サーモンパッチは額や眉の間や 上のまぶたに見られる平べったくて薄い赤色のあざです。これがうなじんできていればウンナボ斑と呼びます。
はい、
これも1から2歳くらいで自然に消えるために無治療で様子を見ます。
うん、
あと一五状血管腫も時々見られます。
はい、
これは生まれた時になかったのに生後2、3週から大きくなってくる、名前の通りイチゴのような柔らかい盛り上がった赤あざです。
はい、
これは1歳頃まではだんだん大きくなって、1歳過ぎた後から小さくなります。
うん、
7から10歳頃までに消えることが多いです。しかし大きいものや盛り上がりの強いものは残ってしまうことがあり、レーザー治療やヘマンチョールシロップという飲み薬が治療法としてあります。
うん、
その他いろんなあざがありますので、あざがある場合は皮膚科か小児科に相談してみましょう。
はい、わかりました。先生、今日は1ヶ月健診でお母さんから多い質問を、いろいろと質問させていただいたんですが、多分これ以上にたくさんの質問があると思うんですね。
そうですね。
なんか心配なのが一人で悩んでないかなというのが一番心配なんですが、
はい、
少しでも赤ちゃんの体調の変化、はい、それから観察していて仕草の変化などあったら、やはりすぐに先生のところに行くのが一番ですか？
そうですね。急ぎが必要な病気の場合はもうすぐ受診が必要なんですけれども、
はい、
それでない場合でもちょっと迷ったり悩んだり、うん、あとはまあお母さんの体調で悲しくなったりした時でも小児科や産婦人科、いつでもお母さんと赤ちゃんの味方ですので、
うん、
いつでも受診してください。
はい、お母さんの心の変化でも赤ちゃんはそれを捉えてしまうことがあるんですよね。
はい、
困ったこと、それからね、一人で悩まず、あ、ちょっとおかしいなと思った時に、まあ、小児科の方に足を運んでいただけたらと思います。
はい、
さあ今日は兵庫県西宮市立中央病院の小児科三浦優子先生に1ヶ月健診でお母さんから多い質問についてお話しいただきました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。